おはようございます。ご起立いただきまして、正英543番、これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。使徒信条を調和しましょう。賛美歌566番です。地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女生まれより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し下がえり、賢いより光りて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものをなればなり。アーメン。賛美歌148番。
Amen.
聖書を読みいたします。コリントの信徒への手紙に4章16節から5章10節まで329ページです。だから私は落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって、苦しみも耐えています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからです。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。お祈りいたします。全能の恵み深い主たる神様、今朝もあなたの招きによって敬愛する兄弟姉妹たちと共にこのところで礼拝を守れます幸いを心から感謝いたします。償う聖人の復活日にあっても新しい受洗者を迎え、また天竜会社を迎え、この教会に喜びがあるだけでなく、天においても喜びが、大いなる喜びがあると書かれておりますことを本当に心強く嬉しく思います。あなたがこの教会を守り導き目を注いでおられることを覚えて感謝でございます。今朝は鈴木京子先生をお使わしくださりも感謝です。どうか先生の上に豊かにあなたの霊を注いで、身旨を大胆に語らしめてくださいますように。また聞く私たち一人一人も聖霊によって心を清められ、まっすぐにその御言葉を 聞いて心に刻み、新しい一週を御言葉と共に歩ませてください。今朝ここに集いない多くの兄弟姉妹たちのことを覚えて祈ります。どうかこの愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの恵みが豊かにあって導いてくださいますように、この時を覚えてそのところにあって礼拝を心の内に持つことができますように、憐れみ祝福してください。どうかこの礼拝を始めより終わるまで霊と誠にあふれたものとしてくださいますように、足らざる感謝と願いしイエスキリストの御名を通してお前に捧げます。アーメン。賛美歌191番。
噂に惑わされないしっかりした人物のように思われるが、 実は高慢じゃ。百聞は一見にしかずという格言もその意味では請願者の高慢であるという。かえって自分のことが物事に対する正しい判断や理解を誤らせることがあるというふうにおっしゃった方があります。私たちは神の存在に対しても同じような考えがどこかにないでしょうか。神様がいらっしゃるなら見せてほしい、神の存在を証明してほしい、そうすれば信じよう。しかしそれはお互いの関係は何によって成り立っているのかということでしょう。顔がいいから、見かけがいいから、目に見える外側で外見で付き合う人は少ないでしょう。やはり心の問題です。いかに真実であり誠意があるかが問題です。相手がどうであろうとこちらが誠意を持って近づくと相手がはっきりしてきます。あなたの真実が相手を見破る武器になると言っても過言ではありません。神様への信仰もそうです。私たちがありのままの素直な心で神を求めていくとき、神様がどのように素晴らしい恵みを、そして祝福をもたらしてくださるか、そういうことが分かってきます。ヘブルトの手紙11章の一節、有名な言葉ですが、信仰は望んでいることを確信し、まだ見ていないことを確認することであると言っています。見ていないことを確認するとはどういうことでしょう。見るということ、これは単にこの目で見るということだけでなくて、人間の力で判断するそのもの、見えない人でも人から聞いて自分の経験から分かるということが見えるということでしょう。パウロは人間の考えも経験から来ること、それはほんの一時的なものだと言います。今ある幸せはいつなくなるか分からない。健康も年を取りだんだんと弱くなり病気になることもあります。名声、栄誉、今有名でも時代の移り変わりで忘れ去られるということもあります。今素晴らしい小説を書いている人もいつまで書けるかわからない。今お金に恵まれている人もいつ亡くなるか貧乏になるかわからない。それに比べると見えないもの、それは死を克服された後に復活の主が今生きていたもんというその方に目を注ぐことだというのです。その復活の主に目を注ぐときに、今私たちが住んでいる地上の幕や、つまりいつ壊れるかわからないそのものの中にいますが、 その幕屋が滅びても神によって建物が備えられている、そのことを私たちは知っていると、五章のところで言うのです。天にある人の手によらない、永遠の家がいつも備えてあるということを私たちは知っている。五章の二節のところ、私たちは天から与えられる住処を家に来たいと切に願っている。この地上の幕屋にあって苦しみも絶えています。まあ、この五章のところはなかなかですね、分かりにくいところで、何を言ってるんだろうと私なんかよく思ったものです。それを脱いで私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めております。それは地上の住みかを脱ぐしてたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住みかを家に来たいからです。私たちをこのようにこのようになるのにふさわしいものをとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。なんという言い方でしょう。私たちは幕屋に住んでいる。しかし復活の主は私たちに住まいを用意してくださった。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住みかを家に来たいからです。なんという表現でしょうか。私たちの住んでいるこの世界はいつか壊れてしまう、なくなってしまう。しかし、神様が用意されている住まいは、そこに歴然としてある。そこに住まうことができる。そしてそれをにふさわしいものとしてくださった。そういうふさわしいものとしてくださったのは神であって、その保証として霊を与えてくださった。この霊を与えてくださったというのはなかなか分かりにくい。しかし復活の主に私たちは迎えてもらえる、永遠の住まいが用意されているということを信じるということ、そこに住まうことができるようにしてくださったっていうのは神様であって、そこに住むことができるようにできるのだと信じることは霊を与えてください。私たちは見えなくてもそうなんだって信じるのは聖霊の働きであります。それで私たちはいつも心強い。体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩いているから。この世のいろんな知恵とか知識によらないで信仰によって歩いているこのパウロは、自分が主から離れていることを知っています。神様に捉えられているからこそこの言葉が出ます。私たちは心強い。そして体を離れて主のもとに住むことむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしてもひたすら は主に喜ばれるものであり、なんだかわからない言い方をしているようですが、素晴らしい言葉です。パウロは体を離れて主のもとに住むことを望んでいる。だから今どうであろうと、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。そしてなぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。これ恐ろしいことだったんですよ。皆さん、神様が用意してくださってる住処に住むことができる。しかし私たちがこの世の地上の住処を大事にし、用意してくださってる住処を信じないで神様に背く歩みをしているならば、いつかキリストの裁きの座にも立つ。そして体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならない。私たちは自分のしていること、いろんなことを人にわからない、知る人ぞ知るという感じでいい加減なことをしていたり、しかしまた真実に歩いていたりします。なんだか正直に生きることは人に評価されない、報いがない、本当に労することばっかりっていうことがありますが、神様はちゃんと見ておられるということがここに歴然と書かれている。いつか裁きの座の前に立たなきゃいけない。そして行ったことに応じて報いを受けねばならない。そう思うときに私たちは怖いなと、私は怖いなと思います。人からどんなに誤解されてもどうであろうと、神様の前に正しく歩みたいといつも私は意識しております。神様から裁かれるほど、見捨てられるほど怖いものはない。永遠の住まいに住むことができないからです。私たちは神様が目の前にいらっしゃらないから、ついつい無視をしていい加減なことをしてしまう、思ってしまう。だけど神様は全てご存知だ。そういう意味で見ないものを信じる。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続すると言われるように、見えない神様、そして見えない神様のなさること、そのことをしっかり信じて歩むことがどんなに大事かということを今日もまた示されます。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信じるものは幸いであるというふうに書かれていますが、見たり聞いたりすることはあまり重要でないことを表しています。ある方の説教ですね、聖書で最も偉大な信者は誰か、イエス様の右側に、十字架でイエス様の右側にかかった強盗ですって書かれてます。私は本当にそうだってこの頃気がついたんですよ。恥ずかしいですね。で、この強盗はですね、 栄光のイエス・キリストを見て信じてるんじゃない。弟子たちに裏切られ、惨めな十字架上にかかってるキリストを目の前にして信じたんです。この強盗こそ見えないキリスト、神の子だっていうことが見えたんです。左側にいた人は、あなたが神の子ならばこの十字架から降りてみようと言いましたよね。えらい右と左と違いますね、本当に。だけどね、これをそういうふうに書かれててね、私は本当だと思いました。一番イエス様の惨めな姿、それを見て、あなたこそキリストです、あなたが御国に行かれたならば私を思い出してください、言いました。なんという見えないことを 見た人でしょう、信じた人でしょう。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうとイエス様に言われました。そういう意味で私たちは見えるものではなく、見えない死んでいき復活し、今も来たまう主を見て歩きたい。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、イースターでイエス様が復活されたことを心に刻みました。しかなしながら見えない方ですから、つい無視してしまいます。なかなか復活の主を信じることができません。今も生きて働きたもうということを信じることのできない弱いものです。しかし聖書の中に何度も何度も主は生きて働きたもう、あなたたちの目には見えないけども生きて働きたもう、その方の心の目で見、信じなさいと言われています。私たちは見えるものではなく、見えない神様、しっかり信じ、その方と共に歩みたいと願うものです。どんなことがあっても、神様こそ完全な愛でもって私たちを愛してくださる方。何よりも私たちを命を懸けて守ってくださる方、私たちに代わって生贄となってくださるほどの愛の方、その方をもう一度信じながら愛を一週間にしてください。社会に、地域に、職場に、家庭に散らされる私、隣人に使える器にとして用いてください。災害のために不自由な生活をしている人がまだまだいますし、大変な中で愛する者を残虐に殺された人、死に追いやられた人、毎日毎日ニュースから絶えません。人の心は荒れています。そこで汚された人、つまずかされた人、傷をつけられた人、本当に悲惨な中で歩んでる人がなんと多いことでしょう。また世界中で飢え渇いている子どもたち、戦争が絶え間なく不安定な中で生活しなければならない人たち、私たちは自分がこのところにあって平和ですから忘れてしまいます。その人たちのことを心に思い祈ります。そしてまた何かすることがあるならば、その人たちを助ける知恵と力を与えてください。 せっかくあなたに救われ永遠の家まで用意されている私たち、なんと幸せでしょう。そのことを隣人に伝える器にもしてください。この祈り、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金を捧げます。ご用意のある方は賛美歌270番
you
方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。